OK、じゃあ、まあ、この間、最近は、私たちはその創世記を読んでますけど、今日はどうしよう、と思って、民数記の中では、あるので文句を言うこと、それか創世記でノアの洪水とか、で、イースターの日にどれがいいかなと思って、まあ、文句の方をやめとこうかなと思いましたけど、でもね、私はもう本当にびっくりしたけど、まあ、ちょっとね、この間木曜日に話しましたけど、ちょっと重なりますけど、もうずっとノアの箱舟の話を、まあ、ずいぶん長い間学んでいるけど、なんか新しいことを見つけた。で、それを今日は、まあ、ちょっと話したいと思います。はい、じゃあ、創世記8章見てください。はい、創世記8章。これは洪水の終わりの方ね。はい。では、創世記8章1節から読みます。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいた全ての獣や全ての家畜と心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹きすぎさせると水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引き入った。水は150日の終わりに減り始めた。箱舟は第7の月の17日にアララット山の上にとどまった。じゃあここまで読みます。7月17日分かっていいんですね。はい、なんでそんな日付が書いてあるかなと思うかもしれないけど、でもユダヤ人にはその2つの歴がある。1つの歴はロシハシャナから始まる。ロシハシャナは、まあ、年の始まり、正月という意味で、それは大体、まあ、9月10月に始まる。で、出エジプトの時は神様はイースターのその年の月、今頃の月は第1ヶ月にしようと言いました。ですから、そのまあ本当の歴と神様がこれから使ってねという歴はちょうど半年 ずれています。 でもユダヤ人は主にその、まあ、ロシハシナから始まるそのカレンダーを使っています。で、それを数えると、なんと7月17日は今日になります。今日イエス様が蘇った日だから、その4月、まあ日本では4月、ちょっと難しいけど、日本では4月だけど、これは今杉越祭りの時ですよ。だから、まあ、神様は出エジプトでこれを1月にしなさいと言いますと、モーセの時で、それは北の歴で数えると7月になります。で、子羊が10日に彼らは家に入れて、で、10日から14日その家の中でまあ、その子羊を守っていた。で、14日か15日だいたいその辺でその羊を殺して、杉越しの祭りで食べる。で、それは出エジプトのエジプト、まあ、みんなの家、みんなの町から出たその日でした。でも3日後にイスラエルは足の海を渡ることになりました。実際にエジプトから出た17日で、イエス様はその日によみがえりました。面白いですよね。ということは、そのノアの箱舟の裁き が全て終わったのはその日でした。白船がこれちょっと借りていいですか、ちょうど良かったですかね、これも使えるけどこれそっちの方が可愛いですね。白船がもう安定になったのは今日ね。でも今日と言ってもあと多分7ヶ月ぐらいに彼らはその中に閉じ込められた、ね、でその文を今から読みますけど、はい、じゃあ5節から読みましょう。水は第10の月まで、だから今は3ヶ月後の話ですけど、ますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりになって、ノアは自分の作った白船の窓を開き鳥を放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見つけられなかったので白船の彼の元に戻ってきた。水が全地の元にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、白船の自分のところに入れた。それからなお7日も待って再び鳩を白船から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきて、すると見よ、むしり取ったばっかりのオリーブの若枝がそのくちばしにあるの、まあ、あるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った、はい、それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかったということです。まあ結局ずっと読んで、やがて彼らは出る日が来ました。契約の白じゃなくてノアの白船が降りたその日から実際に彼らは降りた、動物も人間も出ていたその日までは何を表しているかというと、私たちのクリスチャンの生活です。私たちの人生です。なぜならイエス様がその日によみがえった。それは裁きはもう終わりました。神様はもう天から裁きを下さらないようになりました。でもまだこの箱の中で獣と一緒にいる必要がありました。でもある日に彼らはもうその臭い箱から出ていて、新しい世界に自由に出ることができた。それは私たちのよみがえりを表しているということで、その7ヶ月ぐらいですけど、それはクリスチャン生活に当てはまるから、だから今8章と9章に書いてあることはもう直接私たちの死とよみがえるまでのことを表している、はい。ということでじゃあ何を学ぶことができるでしょう。まずは面白いことは考えてみてください。イエス様はノアはその洪水があって、カラスがあって、ハトがあって、そして降りた途端40日間の待っている時期がありました。でもよく考えてみると、マルコ福音書でイエス様は全く同じことがありました。彼は水 ヨルダン川で水の下から上がってきて、で一番最初にやったのは聖霊が鳩のように彼に降りました。でそれから彼はその聖霊にあるのに導かれたと書いてます。だからその聖霊の動きをよく見てた。ノアも鳩の動きをよく見て、なんか神様は何しているかな、今はどんな時期かなと調べました。でもその悪霊的なそのカラスはもう出ていて、あそこにあるいるところに来ました。それはサタンが吠えている獅子のようにあちこちに行っていると同じです。イエス様は悪魔の前に出なければならなかった。40日間断食しました。マルコ一章、それは全部その通り書かれている。はい、ということでイエス様のよみがえり、イエス様のよみがえりから彼は直接戦いに行きました。でノアもこの箱が降りた時からまだまだいろいろな大変なことがありました。だから私たちの人生も結局同じです。じゃあ分析しましょう。洪水、ペテロ第1ペテロ3章では洪水はイエス様の復活と直接関係あるというのは、私たちはその洪水によって救われている、それはバプティズマによって救われているということ。それはもう罪が清められることよりもイエス様が一度全ての人の罪に苦しめられたから、私たちの良心は清くなります。はい、だからイエス様がよみがえったから神様の怒りはもうなくなりました。私たちは二度と自分の罪が裁かれる恐れはありません。で毎日毎日自分のクリスチャン生活でその真実の光にあって生きていかなければならない。イエス様の怒り、神様の怒りはもう全部イエス様に注げられたから、私たちは受けなくてもいいということで、これからはあらゆる戦いに行きます。この体と戦うことはありますね。起きるか起きないか、仕事行くか行かないか、ね、自分の肉の欲の戦いもありますけど、失敗することもあります、ね、自分の態度をコントロールすることも時々成功、時々失敗することですけど、でも絶対に私たちは神様に捨てられることとか神様から離れることは恐れなくてもいい。私たちは愛されているイエス様は私たちを二度と裁くことはありません。その真実にあってもう毎日楽しく生きることができる、うん、自分が失敗した時に倒れた時にもうすぐに立ちましょう。もう後悔はなしから悔い改めて、まあ心を探ってなんでそんなことがあったかを調べることはいいと思います。それは知恵です。ですけど別に落ち込む必要はありません。私たちは落ち込んでいる時にすぐに神様に目を向けて感謝する。神様、あなたはもう完全に私に対する裁きをイエス様に与えたから、その自由にあって私は今日行きますということ。はい、で次にそれは素晴らしいことですけど、じゃあ鳩、イエス様は自ら上がって聖霊にあるのに導かれた。で悪魔に試みを受けるために聖霊に導かれたということで、私たちも、まあ、信じて許されてクリスチャンになって、それからどうなる？サタンの試みを受けなければならない。でサタンの試みはいろんな人にいろんな風に来ます。サタンは賢い、ね、カラスは賢いでしょ。この下にもう本当に毎週毎週誰か多分 多分この建物にいる人わからないですけどね、誰かがゴミをちゃんとカバーしてないから、だいたい木曜日にここでテレフォンのレッスンから始まるね。9時からテレフォン の, スカイプの英会話の LINE でやってるけど、でだいたい10分ぐらい前にちょっと窓を見て、もうカラスが入ってきて、もうゴミが散っている、わあまた、でもう本当に急いでて下に行って片付けなければならない、他に誰もやらないから大変。カラスはもう本当に空いていることがあれば入ってゴミを出しますね。ね、ペットボトルいっぱいあるけどな、ちゃんと守ったら、ちゃんとそのペットボトルを使ったらならないけど、でもカラスは賢いから本当に入るところ隙間があれば入る、ね、サタンはそういうカラスに例えられている。私たちの一番弱いところに攻撃するね、自分のプライドが敏感だったらサタンは自分のプライドにアタックする。言われたくない、これこそ言われたくないことを誰かに言うように誘惑する。それは自分の戦いになる。それか自分の弱い例えば肉の弱さ、ね、誘惑されそうな人を自分のところに生かします、ね、大変ですよ。うちのヤギが同じですよ。このヤギは角はちっちゃいですけど、ちょうどこの辺に膝のちょうど裏が一番痛いところね、角をキャーッと入れたらあーって、ね、カルディはもうパン、いつもそこに攻撃する。なんでここだったらいい、ここだったら全然痛くないけど、あそこは一番嫌なところね。でもカルディはもう分かってるどこが一番痛いか、キューって押し込んでる、そのところ。サタンも同じです。サタンは自分の一番弱いところを攻める。イエス様の一番弱いところは何だったでしょう。あなたは人となって力を全部捨てて十字架に行ける、その神様の召しからずらそうとしている。いや、あなたはあなたなら神様だから、もうこの自分の好きなことはできるでしょう。この石だってパンに変えることができるでしょう。みんなの前に神殿から飛んでみんながすごいと言うでしょう。イエス様はある日に全ての人の礼拝を受ける日が来ますけど、でもその時ではなかった。サタンは私たちの弱いところに攻める。しかし鳩があります。その鳩は私たちを導く聖霊様ね。鳩はいつまでも私たちと一緒にいるわけではなかった。それも面白いね。なぜなら聖霊様はイエス様の代わりに私たちを助けに来ています。でもいつまでもそうではない。私たちはイエス様と一緒にいる日が来ます。でイエス様は、私は天に昇りますけど、私の代わりに私みたいな助け主を送ります。で私たちは部分的に神様がなさっていることがわかるね。でノアはよく鳩の動きを見て、今どうなるかなって、今の世界の状態はどうなるかなって鳩を見て導かれました。私たちもその聖霊に導かれることが、まあ毎日の特権です。どういうことかというと、まあ聖書を照らしている聖霊様、イエス様は私があなたに話した言葉を聖霊様は覚え起こします、覚えさせますので、ただ聖書を読むだけではなくて、本当に神様は今日私に何を語っているか調べて聞いて、聖霊に頼ります。そういうふうに、はい。であと40日間、私たちはその40日間の 力を持って耐える必要のある時が来ます。はい。じゃあ次は忍耐ですね。ノアはいやもう箱が降りた時にじゃあもういいでしょう出ようと思ってたかもしれないね。なんかある時に面白い漫画を見ました。皆さん見たことあるかもしれないけど、その漫画はその箱はこういう風になって、でちょっと険しい岩があります。で周りに大きな波が荒い波がありました。でノアはその動物にこら行こうぜって言いました。でキリンとかはうわ怖いという顔を見て、でその下に書いてあっただからモーセの箱舟じゃなくてノアの箱舟ということ、モーセはもう行こうぜってうわ、ね、そういう漫画がありましたけど、でも私たちは忍耐が必要、ね、全てがすぐに変わるわけではない。自分の成長も時間かかる、自分の奉仕できる時も時間かかる、ね、ずっといつまでも待つ時もある。でそれは何ででしょう。なんでノアはもっと早く出ることができなかったでしょう。結局1年間その箱の中に暮らしていた。もう大変でしょ、大変ね。でもイエス様、マルコ福音書1章、その同じところにイエス様はアラノに行って獣と一緒にいると書いてます、ね、だからイエス様はその時に、その大変な時に獣と一緒にいる必要があって、ノアもそうでした。彼も長い間その獣と一緒にいる必要がありました。でも神様はよくこれを読んだら、大体私たちは人間ですから人間中心に聖書を読みますけど、ちょっともう一回読みましょうか。8章1節、神はノアと白船の中に彼と一緒に行ったすべての獣やすべての家畜とを心に留められた。ノアだけじゃないよ、家畜も鳥も野生動物も一緒にいました。で神様はみんなのことを考えていた。私たちは自分のことしか考えてない。いや今はもう奉仕できるからなんで許されてない、今は人弟子訓練できるからなんで誰も話を聞かない、今は必死に人の癒しのために祈っているのに、なんで神様はその賜物を与えてくれない、ずっと結婚したいのになんで神様はいい人を教えてくれないとか、ずっと待つ時があるですけど、それは私たちはもう自分の都合だけしか考えてない。神様は私たちだけではなくて他のものも考えている。何を考えているかというと、まずは家畜。家畜は何でしょう。家畜は私たちを使えるために与えられている清い動物です。私たちを助けるために与えられている動物です。神様はそのことも用意しなければならない。私たちを助ける人も神様は送る、神様は用意する、ね、例えば日本、今までの日本でまあ多分 3,4 人ぐらいにもう本当に神様にその人は送られたんじゃないかと思う、ね、信者も未信者もいますですけど、その人はもうすごくたくさん思いやりとか必要な時にいろいろな助けをくれました。神様はそういう人たちを用意しなければならない。また野生動物、 野生動物は私たちを攻撃する、それか別にあの何のまあ何の得を与えないようなものです。でもそれも必要、私たちは攻撃される必要があります。なぜならそういう時に信仰が強める。だから私たちは待たなければならない。自分だけではない、周りの人たちもあの準備される必要があります。まあ、あの時々宣教師 の, あの本とかを読んだりすると、多くの場合は最初に行った人たちはずっと福音を伝えても誰も信じない。でも次の世代に何かがあって戦争があるとか、あのもう王様が変わるか、そういうことがあって、で突然国が開かれるようになります。で、まあ、ミャンマーの最初にあの福音が伝えられた時に誰も信じなかった。ずっと宣教師は福音を伝えたけどみんな無視した。それか、まあ、聞いたけどでも決心はしない、救われるまではしない。でその宣教師はすごく悩んでいた、なんで人はこの国に信じないのか。でそれかから面白いことがあって、あのその国はイギリスとあの戦争になった。で戦争になった時に7年間のさらに大変な時があった。その宣教師たち、英語を喋っている人たちは、頑張って福音伝えているのに、今イギリスは私たちが伝道している国に戦争を起こしているか、最悪ですけど、まあ最悪と思いますね。彼らはすごく悩んで苦労で多分落ち込んでいたと思いますけど、でも結果的にイギリスは勝った。でその時に自分の王様はその時まで神として崇拝された、もう彼より権威のある人はいないとみんな思っていたけど、突然彼らの王様、彼らの皇帝が負けた。そのびっくりした。そしていや我々の国より強い力があるということを初めて考えた。でその時からみんなの心がちょっと開かれるようにあのなりました。神様はそういうふうにあの野生動物の準備もしています。私たちには体の上にコントロールは 何のコントロールもできない、野生だからね。ですけど神様はそのことも用意しなければならない。だからね、生活の中でクリスチャン生活の中でもう何年間も待つ時もあります。なんで神様はもっと早くしてくれないかと思う時に覚えてください。神様は自分のことだけではなくて動物のこともあの霊的な、鳥は 霊を表しているから霊的なことも用意している。リバイバルの時もある、あの大変なこの悪霊的な運動の時もあります。共産主義の時が広まった時がありました。イスラムが広まった時もあります。神様はそれを全部用意しています。なぜならその中であの自分の教会を強めている。じゃ あのペトロも同じ悩みがありました。あの使徒働き10章見てください。使徒働き10章はい、ではあのここで、9節から読みます。その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまであの来たところ、ペトロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はあのうっとりと夢をごっこちになった。見ると天が開かれており 大きなあの敷布のようなあの、入れ物が四隅を吊るされて地上にあの降りてきて、その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や羽物、また空の鳥なのがあったなどがいた。そして彼にペトロさ、ほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペトロは言った、主よ、それはできません。私は一度も清くない動物や汚れたものを食べることがありません。すると再び声があって、彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならない。ペトロはそんな動物、野生動物とか汚れている動物、蛇とかワシに何の用事はない、関係ない、私には関係ないと言いました。けど神様は違います。私はそのものに対する計画があります。そのものも救おうとしています。そのものを清くしよう、変えようとしています。だからノアはまだまだその動物と一緒にいる必要があります。私たちも周りに未信者や私たちを攻撃する人たちも、私たちを迫害する人たちも、私たちの話を聞かない人たちも、神様をもう用意しています。すごいでしょうね。私たちは本当に自己中心で自分のことしか考えてないですけど、神様は私たちの周りのあらゆるものを用意しています。ペトロはその人たちのところに行って神様の愛を示せなければならないことを気づきました。じゃあ私たちはずっと誰かに伝道して伝道しても聞かないときに何の得があるでしょう。神様は栄光を受けています。なんで？神様はそういう人も愛している。で、私たちを通してその愛を聞かない人でも示そうとしています。だから例えば今まで日本は全然福音を受け入れてないように見えるけど、そういう時でも神様は栄光を受けています。なぜなら諦めない、なぜなら日本を見捨てない、なぜならもしかしたら次の世代にたくさんの人が信じて、で今まで働いた人の種が実を結ぶことになる。本当に成功不成功関係なく神様は栄光を受けています。だから神様は野生動物をいっぱい想像しました。愛しています。神様は野生野蛮な動物も愛している。なぜなら体も神様の栄光を叶えます。はい、じゃあちょっと今まで言ったこと、ノアは降りた、その箱舟が降りた、イエス様が復活しました。だから私たちは救われている。これから全てが良くなるでしょう。そうではない。これから全ても大変です。私たちは荒野に導かれて獣と一緒にいて悪魔の試みを受ける、まあそういう生活を起こらなければならない。はい、でも神様はそのことも用意しているということを心の中で止めなければならない。そういう経験も必要。じゃあ次にホゼア書見てください。ホゼア2章で18節。ホゼアはずっと反抗していたイスラエル、廃墟していたイスラエルに対して神様は忍耐を持って愛をずっと示していて、やがて彼らを救うことになりました。で、今18節、2章18節は彼らが救われる時を言っていますけど、見てください。 はい、ホセア2章18節。その日、私は体のために、脳の獣、空の鳥、地を這う者との契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、彼らを安らかに休ませる。イスラエルはやがて救われるときに、神様はイスラエルだけではなくて、野の獣、それはライオンとか馬とか、また空の鳥、また地を這うもの、蛇とかトカゲとかと契約を結び、神様はそんな動物と契約を結ぶ？新約聖書、新約は人でしょ、旧約聖書はイスラエルでしょ。ははそうではない。なぜならよく見てください。創世記戻ると、創世記9章、私たちもまた人間中心に聖書をいつも読んでますけど、でも神様は、ごめんなさい、8章ですね、はい、8章、やっぱり9章、はい、じゃあ9の9覚えやすい、9の9。さあ、私は私の契約を立てよう、あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、白骨から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水で断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようにはのようなことはしない。で、だからその契約は、動物はみんな守られている。神様は私たちが嫌なこと、蛇とかスズメバチとか蚊とか、神様は好きですなぜならそれを全部用いている。なんで用いている？私たちを助けるため用いている。だから私たちはある程度それを尊敬しなければならない。この人生の嫌な経験も神様から与えられていることを認めましょうそれは神様の栄光のために与えられている。私たちは理解できなくても認めましょう。神様は私たちより大きな責任を持っている。多くのものを見張っている。私たちはもう自分のことだけ精一杯ですけど、神様は全てを考えている。で、全てのことを共に働かせて益を作るために働いています。面白いでしょうね。神様はこういうものを全部守っています。じゃあ12節、9章の12節。さらに神は仰せられた。私はあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物のため生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。はい、虹、神様はなんで虹を空につけたんでしょう。虹は何を表しているでしょう。 LGBT でしょうかそうではない。神様は先にそれを空にかけました。虹は弓と同じ言葉です ヘブライ語で、まあ当たり前と考えたら、ね、英語では一緒ね。bow、rainbow、bow and arrow、同じ言葉です。神様はもうあなたからあなたに天からの矢を送らない。もう裁きをしない。もう 99% の虹がその言葉が出る場合は、それは戦争の道具として弓矢のことです。でも神様はもうしない。私は天からピューンとあなたを攻撃しない。もうしたらもう終わりですから、やめます。はい、あのその虹、その弓を天に置きます。はい、ここにかけときます。もう使わないと約束しました。だから今は罪深い人たちは、まあ自分の死までに罪深い生活をして、神様は特に攻撃しません。悪い人たちもいる、神様は止めない。悪い国がいる、神様はその軍隊を止めません。ある程度許しています。なぜなら神様は平和をあの私たちに与えています。でも黙示録章に反キリストは出ていく。でその反キリストは、黙示録章に白い馬に出ている人は弓が与えられた。でその弓を持って彼は出ていって世界を滅ぼそうとします。その時に神様はその虹を反キリストに与えます。はい、一番最悪なことをしてこいと言います。で神様の裁きは実際に来ます。それまでに神様は完全な徹底的な裁きをしませんということですけど、聖書の中で、これは面白いところです。聖書の中で虹を見たことある人は誰でしょう？3人だけです。聖書の中で虹を見た人は3人です。ノア、エゼキエル、ヨハネ。ノアはその洪水の後で虹を見ました。でその時神様は、あなたと空の鳥、獣、野生の獣と家畜の間で契約を結びます。次にエゼキエルはバビロンから虹を見ました。でエゼキエルはその虹を見た時に、変な奇妙な、まあ、天使みたいなものを見ました。その4つの顔がありますと、空の鳥、ライオン、家畜と人間の顔で、ヨハネは目視に虹を見ました。で彼も同じケルビン、あの同じものを見ました。あのワシの顔、人間の顔、家畜の顔とライオンの顔を見ました。いつも虹が出るとその4つの動物、まあ人間と3種類の動物のことが一緒に出てきます。なんででしょう？なぜなら神様は天にそれを表しているものをいつも目の前に置いています。神様の目の前に生き物とヨハネが言いますけど、そのものは神様の前にいます。いつも神様、鳥の、あの空の鳥に対する契約を忘れないでと声をかけています。でライオンは、神様、あなたは野生動物と契約を結んだ、覚えなさいと呼んでいます。で人間の顔も、神様、あなたは人間を守るように言ったじゃないですか、その約束を守ってください。また家畜は、神様、私たちに対しても契約を作りました、守ってください。神様は天、自分の目の前に私たちを表しているものがいます。で神様はその虹を見て、あらゆるものを守るようにその契約を覚えています。エゼキエルでは ただ一つの面白いところがあります。2回見ます、ね、1章と9章に。で9章になるとエゼキエルは同じものを見たけど、今回はそのお牛の顔はなんとケルビン、天使の顔に変えられました。なんででしょう。覚えてください。家畜は私たちを助けるために神様は与えたものです。ですけど、イエス様は獣と一緒に行って、サタンの前に試みを受けて勝利を得た時に、次に獣じゃなくて天使に使えられた。だから神様はその天使を私たちのところに送っています。だから大変なことがありますね。ノアはその大嵐の後でそれを見ました。エゼキエルは大嵐のバビロンがエルサレムを滅ぼすその大嵐の前にそれを見ました。ヨハネは終わりの大患難の真ん中でいました、見ました。私たちの人生で大変な時がありますね。これから大変になるかもしれない。今までは大変だった、それから今こそ大変だ。そのあり得る時に覚えてください。神様は必ず私たちを守ります。でも神様は私たちだけではなくて周りの人たちも守っています。イスラムの国々も仏教の国々も共産主義の国々もあり得る国々も神様は守っています。いい人も悪い人も神様は用いている。だからノアのようにまあ今ちょっと良さそう、天国に今でも行けそうだけど、いやもうちょっと待ちましょう。もうちょっと今でも乾いているんじゃないですか、もう出てることができるんじゃないですか、神様私はもう救われているから用いてください。神様はいやいやまだまだです、まだまだまだまだやるべきことがあります。あなたが奉仕する気が分かっているけど、でもまだその畑に作業があります。私たちは待たなければならない。イエス様が今日この日に復活しました。私たちは救われている、神様に愛されている、もう二度と神様の怒りを受けませんですけど、でも神様の忍耐のためにまあペトロもそれがよく分からなかった。なんで違法人がいる、なんでローマの人たちのところに行かなければならない。で神様は実はその人たちも私は愛しているから、あなたを通してその人たちを助けようと、助けたいと思っています。私たちの人生はそういうものです。イエス様が復活したからこそまだまだ私たちはあらゆる試練を受けなければならない。まだまだ私たちはあらゆる悪を我慢しなければならない。まだまだ神様にそれに落として栄光を与えなければならない。いや本当にノアの契約は私たちのそのイエス様の復活から自分の復活までの人生を表している。考えてみてください。ノアはもう乾いてるよと思ったら、じゃあ動物は出ていって何を食べる草ないやん木がないね。よくねサンデースクールの本に動物が全部出ていって、なんか森みたいなすごいエデンの園のようなところあるけど、木がないですよ。3ヶ月ない。でもしすぐに出ていったらヤギとか牛は何を食べる食べるものはない。でこれから動物は互いに攻撃する、食べるように隠れるところが必要ね。神様はそれを全部用意しなければならない。だからノアは待たなければならなかった。私たちはいつも自分のことしか考えてないですけど、私たち以外に必要なことがあります。だからまあ待つ時もすごく重要、ね、待つというのは何もしないことじゃなくて、神様はあらゆることをなさっている、それを許しましょう、認めましょう。イエス様が 蘇った時に一番最初に弟子たちに言ったのは、平安があなたの方に平安がありますように、その2時、ね、で父が私を使わせたように私はあなた方を使わします。でもその中で弟子たちも長い間待ちました。彼らは40日間と10日間、それから刑務所にいる時もあらゆる時に待ちました。私たちも使われますけど、主に神様の働きですから、それを認めなければならない。はい、じゃあ今日はあらゆる神様の、救いの側面を見ました。大変な試練があります。忍耐が必要、まあ、嫌な動物、嫌な人たち、嫌なことが周りにある、それを我慢する必要、また神様の平安、神様の平和で、なぜ神様はすぐに悪いことを止めないかを全部考えました。まあ感謝しましょう。神様は私たちより賢い、新しい世界を想像できるぐらい神様の計画があります。それを認めましょう。天のお父様、感謝します。本当に私たちは自分の一日一日しか考えることができません。で、私たちにはそれが十分です。今日私たちを守ってください。私たちの必要な食べ物や飲み物、また宿るところ、服を与えてください。明日どうなるか分かりません。本当に神様、あなたはあらゆることをなさってますので、本当に感謝します。頼ります。信じます。どうか今日嫌なことでも喜ぶことでも、それを通してあなたに栄光を与えれるように助けてください。本当に今まで私たちだけではなくて全ての人を守られることを感謝します。イエス様、あなたが帰るまで必ずその約束を覚えます。イエス様の御名によって祈ります。アメン。